お差し支えない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。あなたの神、主は憐れみ深い神であり、あなたを見捨てることも、あなたを滅ぼすことも、先祖に誓われた契約を忘れることもないからである。唱詠の539番を歌います。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、日曜の糧を与えたまえ、我らに罪を犯すと我らが許すごとく我らの罪を許したまえ、試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読いたします。賛美歌中歩道12ページをご覧ください。購読文第15、詩編51編。ああ神よ、願わくは汝の慈しみによりて我を憐れみ。我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が咎を知る。
我が罪は常に我が前にあり。
我は汝に向かいてただ汝に罪を犯し、されば何時物言う時は正しとせられ、
何時裁く時は正しとせられたの。
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我は母親を我になり。
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめたまま。
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、我を洗いたまえ。何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ。
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我が内に直き霊を新たに起こしたまえ。
我を見舞いより捨てたもをなかれ、
何時の清き御霊を我より取りたもをなかれ。
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を楽しまえ。
されば我咎を犯せる者に何時の道を支援、
罪人は何時に帰りたるべし。
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ。主よ、我が唇を開きたまえ。何時は供え物を好みたまます。もししからずば我これを捧げん。
何時また犯罪を喜びたまます。
神の求めたもう供え物は砕けたる魂なり。 賛美79番。信仰告白いたします。日本キリスト教団信仰告白は貸し出し賛美歌の裏表紙内側に重複してございます。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によってなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会めよるべき聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かせられる唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神でいましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く権利として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して祈祷したも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて木の実を結ばしめる、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を取り、愛の技に励みつつ、 主の再び来たりたまおうを待ち望む。我らは各信じ、世の生徒と共に人信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いで来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書に記されました神の福音を朗読いたします。今朝渡られた聖書はマルコによる福音書の4章35節から41節新約聖書67ページです。マルコによる福音書4章35節以下。さてその日の夕方になると、イエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで彼らは群衆を後に残し、イエスを船に乗せたまま漕ぎ出した。他の船も一緒であった。すると激しい突風が起こり、波が船の中まで入り込み、船は水浸しになった。しかしイエス自身は友の方で枕をして眠っておられた。そこで弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れ死んでも構わないのですか、と言った。イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ、静まれと言われた。すると風はやみ、すっかり凪になった。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、まだ信仰がないのか。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう、風も湖さえも従うではないか、と互いに言った。以上です。
お祈りをお捧げいたしましょう。父子聖霊の恵みによって私たちを愛してくださる主イエスキリストの父なる神様、秋が深まる中、10月第2の主の日の朝を迎えることが許され、心より感謝いたします。あなたは休むことなく私たちの主であり続けてくださり、寝ずの晩をして私たちを守ってくださるお方です。私たちに昆虫も目覚めを与えてくださり、御堂に集めてくださいました。あなたの皆を褒めたたえるように、またあなたへの祈りを深めるようにと私たちに呼びかけてくださいました。そのようにしてこの楽屋教会を建ててくださり、霊と誠と思って礼拝を捧げすることを許してくださいましたことを心から感謝いたします。共にあなたの恵みに心を開き、共に皆を賛美するこの礼拝の時を守り導いてください。そして計画されている秋の諸行事を祝福してくださり、あなたにあって生きる喜びを一人でも多くの方々にお伝えすることができますように、私たちの信仰と祈りを強めお支えください。特に私たちが心にかけている方々、礼拝から遠のいている方々を、あなたご自身が覚えてください。そして私たちの祈りを聞き上げてくださり、それぞれの方々に最もふさわしい形で教会へとお招きください。この1週間の歩みにおいても、罪の誘惑から自由になれない私たちでした。私たちを支えてくださるあなたの御心に背を向け、道に迷い、恐れや不安、自己中心的な思いに支配されながら過ごしてきました。そのような私たちを再び主の御元に呼び集め、共に祈り、共に賛美を捧げることで、罪深い私たちの口をもって主の名を褒めたたえることを許してくださいました。何よりも主の御言葉に耳を傾けることを許しくださいました。今朝も私たちに必要な御言葉をお語りくださって、聖霊の恵みを豊かに注いでください。あなたの御言葉が私たちの心に宿り、私たちの命となり力となりますように。そして楽屋教会に連なるすべての方々が、そしてこの地域の方々が共に主の恵みに預かることができますように、新しく来られた方々が教会につながって生きる恵みと喜びを知ることができますように、また求道中の方々の上にあなたの子として新しく生きる喜びの日が一日も早く来ますようにお導きください。若き日にあなたと出会い、教会に集う青年たちの歩みを守りください。その魂を守り、御言葉によって魂の豊かな養いを与えていただき、この世にあってあなたの光に導かれて歩む人生の道筋を整えてください。ご高齢のために不自由を覚えておられる方々、病床にある方々を特に顧みてください。介護や看護をされているご家族、心と体に重荷を負っている方々、この世の務めについておられる方々、皆等しく主なるあなたの恵みを必要としています。お一人お一人の上に主の豊かな慰めと癒しを与えてください。本日御言葉の御用のために、芦屋山手教会に使わされている森里信夫先生を支えくださり、捧げられてます礼拝を主の豊かな恵みのうちにお守りください。共に新学校日、伝道献身者奨励日の礼拝をお捧げするにあたり、伝道者の育成に責任を負っている全国の新学校の働きをお支えください。 そして献身の志を与えられるものが各地で起こされますように、私たちもそのために心を込めて祈ることができますようにお導きください。父なる神様、あなたは御子イエス・キリストを私たちの主としてくださり、御霊の力によってイエス様を生ける神の子キリストと告白する信仰を私たちに与え、この楽屋教会を建ててくださいました。その主の恵みに応える喜びと賛美の心を今日も力の限りお捧げすることができますように、あなたの栄光を褒めたたえることによってのみ与えられる主の平安と平和のうちに、この一週間の旅路へと私たちをお使わしください。この願い祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。このマルコ福音書はイエス様がこの突風をですね、一瞬で沈め、弟子たちを命の危機から救ったその奇跡物語を記します。そうしてマルコはこれまでもいくつもの奇跡物語をこの福音書に書き記してきました。イエス様の奇跡物語は聖書に大切に記され、後の教会も大切に大切に奇跡物語を語り継いできたのです。それは単にこの物語が昔話ではないからです。教会がご復活のイエス様の命によって誕生し支えられ、私たちもこうして教会のエラとして生き、ご復活の命に生かされているがゆえに、このイエス様の奇跡物語は私たちの物語として、今も生きて働きかけてくる神の言葉なのです。今日読んでいた、今日読んでいただいた奇跡物語の中心にあるのは、私たちのことを心から心配をし、いつも尋ね求めてくださるイエス様の愛に満ちた問いかけであります。その問いかけを今日は共に深く味わいたいと思うのです。弟子たちはこの突風が一瞬にして沈められた奇跡を目の当たりにした、そしてその命を救われた当事者でした。今日の聖書の箇所の最後を見ますと、命を救われた弟子たちは非常に恐れ、一体この方はどなたなのだろう、そう言い合ってイエス様のことがますますわからなくなってきたことを言い合っています。しかもそのことをイエス様の目の前で言い合っているわけです。ここに至って弟子たちはもう一度イエス様という存在と新しく出直したと言ってもよいと思いますが、そのお姿は目の前に見えていても一体どういうお方なのかというのが分からなくなってしまったというのです。私たちはイエス様をそれぞれどのようなお姿として思い描いているでしょうか。例えば旧約聖書のイザヤ書の53章にあるような、彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、痛みの人で病を知っていた、人々から顔を背けられるほど軽蔑され、私たちも彼を尊ばなかったといった、黙々と私たちの罪を背負い、自らの命を燃やし尽くして私たちを救おうとする愛の人の姿を思い浮かべるかもしれません。しかしそのようなイエス様の姿は、この命を救われた弟子たちにはまだ示されてはいませんでした。それはイエス様の時がまだ来ていなかったからです。ですから、 突風をそのお言葉でもって一瞬で沈められたイエス様にただただ恐れを抱いたのでした。この物語を改めて最初から詳しくたどっていきたいと思います。ガリラヤ湖の岸辺で人々に船の上から神の国の教えを語られていたイエス様は、一日の働きを終えて向こう岸へ渡ろう、そう言われました。今日一日の区切りをつけるためにも向こう岸に渡ろう、そう言われたのか、あるいはこの向こう岸にはゲラサ人の地と呼ばれる異教の土地があったので、そこでまた福音を述べ伝えようとイエス様がされたのか、向こう岸に渡ろうと言われた理由は分かりません。弟子たちもまたどうしてそう言われるのか分からなかった。しかしイエス様の言われる通りに向こう岸へとこぎ出したのであります。目的地はとにかく示されています。しかしそこに何が待ち構えているのか、何があるのか、弟子たちには分からなかった。ただイエス様と共に歩む人生の向こうには必ず神様の真実、神様の愛を知ることになる出来事が待っている。そのことをこの奇跡物語を、私たちにも教えてくれています。向こう岸へ渡ろう、そうイエス様に言われて弟子たちは船をこぎ出しました。ガリラヤ湖というのは標高が500メートルから600メートルもある山に囲まれたすり鉢状の土地のその地形の底にあたる部分にある湖です。そのために山からの突風が吹き下ろすことはしばしばありました。漕ぎ出した船の中で一日の働きを終えたイエス様は船の友で枕して眠っておられました。船を漕いでいた弟子たちにもうすべてを任せきったと言ってもよいでしょうし、神様にすべてを任せきって一日の疲れを癒すようにして眠っておられたとも言えます。弟子たちの中には漁師も含まれていましたから、ガリラヤ湖の突風の怖さや夜に湖を渡ることの危険性もよく知っていたと思います。それでもイエス様に命じられるままに船を漕ぎ出しました。やがて案の定突風が襲ってきて船内は水浸しとなります。しかしイエス様は枕して寝ていたと記されています。わざわざご自分の枕を用意していたとは考えにくいのでありますが、あえてこのような表現をマルコが取ったというのは、イエス様がまさに熟睡しきっていたということを示したかったのだろうと思います。しかも船内に溜まってきた水を かき出そうとして弟子たちが必死で戦っていた中、イエス様は弟子たちが起こすまで眠り続けていました。このイエス様が眠っていた船の友というのは、船頭さんが座る場所であって、一番船の要、船の司令塔と言える場所です。そこにイエス様がわざわざおられたということに意味があるのだと解釈する向きもあるようです。しかしこの船の主、船の船頭は突風の中で枕して寝ていました。弟子たちはついに突風と船に溜まってきた水に力尽き果てます。いよいよ沈没の危機が迫ってきたことを悟った弟子たちは死の恐れに支配されることになりました。弟子たちは思わず眠っていたイエス様を起こしました。何のためにイエス様を起こすのか、弟子たちにもよく分かっていなかったと思います。少なくともイエス様を信じて、イエス様なら何とかしてくれる、 そんな信頼の思いで起こしたのではなかったことは確かなようです。先生、私たちが溺れ死んでも構わないのですか。この言葉の中にはイエス様に対するやるせない気持ちであったり、怒りであったり、もどかしさであったり、非常に複雑な感情が込められています。イエス様、あなたの言葉に従って向こう岸へとこぎ出したのです。自分たちは内心不安でしたけれども、あなたが仰せになったからこぎ出したんです。その責任はどうしてくれるんですか。死なばもろともと思っているのですか。そんなことを弟子たちは訴えたかったのかもしれません。眠っていたイエス様は、体はそこにあっても弟子たちの苦労を何も知らずにいたかのように見えます。船が転覆したら皆同じように助かる見込みはないのに、自分たちと同じ運命をたどることになるのに、平然と枕して寝ているイエス様がそこにはおられました。弟子たちが、私たちが溺れ死んでも構わないのですかと言った時のこの私たちには、イエス様もまた含まれていたと思います。どうしようもない気持ちをぶつけるようにして弟子たちはイエス様を起こしました。起こされたイエス様は起き上がって風を叱り、湖に黙れ沈まれと言われました。この風を直接叱りつけたというのは、この同じマルコ福音書の1章25節で、悪霊を叱りつけて男から追い払われた時の叱るという言葉と同じ言葉です。マルコは突風を単なる自然現象ではなくて、人間を絶望に追いやり死の恐怖に陥らせる悪霊の力として描き出しているのです。真っ暗な湖で突風にあおられて、最初は一緒についてきた他の船の姿も見えなくなり、その生死もわからなくなりました。船内に浸水してくる水は時間とともに増し、死の足音が近づいてくる恐怖が弟子たちを今や包み込んでいました。イエス様がこの黙れ沈まれ、そう風を叱りつけたとき、同時に弟子たちの心の中で暴れ回っていた悪霊の力、死の恐怖と絶望に向かっても黙れ沈まれとイエス様は命じられたのです。この船の友という船頭が座る船の中心、司令塔で枕して寝ておられたイエス様は、そのようにして居続けることで神様が与えてくださる平安をその存在でもって表してくれていたのです。それはイエス様にしかできない役割だったのです。弟子たちは弟子たちで、自分たちの与えられた役割を懸命にこなし、突風と戦い、船内に溜まってくる水と戦いました。それは正しい行いでした。現実の問題を直視せずに、皆が死を恐れずにイエス様のように枕して寝ていたらよいという話ではないのであります。イエス様が黙れ沈まれ、そう風に命じると、風はやみ、すっかり凪になりました。それは弟子たちの心を支配していた死の恐怖と絶望をもたらしていた悪霊の力をご自身の言葉で追い払ったことを意味していました。そして弟子たちに言われたのです。なぜ怖がるのか、まだ信仰がないのか。この言葉を皆さんはどのようなお気持ちで聞き取られるでしょうか。多くの方がこの言葉から感じ取るのは、イエス様の怒りや嘆き、失望といったマイナスの感情かもしれません。まだ信仰がないのか。これだけ多くの癒しの技を私は成して、悪霊を追い出して、 神の国がもうそこまで来ていると語り続けているのに、まだ信じることができないのか、そう嘆き怒り、失望しながら弟子たちを叱る言葉のようにも聞こえます。しかし私たちが死の恐怖を覚えることや、神様はどうしてですかと絶望を訴えかけることは決して間違ったことではないはずです。私たちが弱っているとき、信仰がまだないとイエス様は叱られたりはしないはずであります。死を恐れずに受け止めることができなければそれは信仰ではない。どんな苦しみにあっても平然と受け止めることができなければそれは信仰ではない。そう言われるなら、私自身もそうですけれども、多くの人たちにとって信仰とは遠い世界の話となります。自分とは全く関係のない世界の話となってしまいます。イエス様からまだ信仰がないのかと言われ、弟子たちは非常に恐れました。この恐れという言葉はイエス様に叱られて縮こまったという恐れのことではありません。畏敬の念を抱いたという意味の恐れです。自分たちの力をはるかに超えた偉大な力の前にひれ伏し尊敬するという意味の恐れです。自分たちの力では克服できなかった死の恐怖と絶望を一瞬にして収めてしまったイエス様の力の前に、弟子たちは畏敬の念を抱いたのでした。そして弟子たちが非常に恐れながら問いかけた問い、一体この方はどなただろうという問いかけに対してイエス様はまだこの時お答えにはなっていません。その時がまだ来ていなかったからです。やがてイエス様はこの同じ船に乗っていた弟子たちにも見捨てられて十字架につけられて死ぬことになります。そしてイエス様が突風で沈みかけている船の中で眠りから起こされたように、死の眠りから起き上がりご復活の命で弟子たちを満たしたときに、彼らはこの人は一体誰だろうかともはや口にすることはなかったのであります。旧約聖書の祈りの書である詩編の中でも44編は苦しみに満ちた詩編と言われています。その中で詩人は、私たちはあなたのゆえに日夜死にさらられ、死にさらされほふられる羊とみなされています。我らの主よ目覚めてください。なぜ眠っておられるのですか。私たちを永遠に捨ておかず起き上がってください。そう神様に訴えかける詩編であります。神はもう私を見捨ててしまったのか、眠ってしまい私の苦しみには無関心なのか、どうか目覚めてください。そう詩人は嘆きうめき声を上げているのです。そして神様、自分はあなたゆえに日夜死にさらされ葬られる羊とみなされていますとまで言うのであります。しかし聖書はイエス様のお姿そのものをこの同じ葬られる羊として描き出しています。突風や浸水と戦っていた弟子たちの傍らでイエス様が枕して寝ておられたのは、彼らを見捨てていたとか無関心であったということを意味してはいません。死にさらされ葬られる羊としてイエス様は弟子たちと共にいてくださり、神様が与えてくださる平安の世界を嵐の中で約束してくださっていました。我らの死を目覚めてください。なぜ眠っておられるのですか。私たちを永遠に捨ておかず起き上がってください。そう祈る詩人の祈りを私たちも自分の祈りとして口にするような厳しい時があるかもしれません。そのような時に 死の眠りから目覚めてご復活されたイエス様は私たちに語りかけてくださっています。なぜ怖がるのか、まだ信仰はないのかと。世々の教会がこの奇跡物語によって力を得てきた理由は、このイエス様の言葉がお叱りや失望の言葉ではなかったからです。なぜ怖がるのか、まだ信仰はないのか。信仰があなたの中に宿るために、私は十字架で死んでよみがえった、私はあなたの主だ。そう言って私たちのありのままの姿を尋ね求めてくださる主を、私たちもマラナタ、主を来てくださいと呼び続けるのであります。人生の嵐の中で不安や恐怖、怒りに翻弄される中にあって、なぜ怖がるのか、まだ信仰はないのか、そう語りかけてくださるイエス様と共に、私たちはこの楽屋教会という一つの船に乗って、これからも向こう岸に向かって漕ぎ出していきます。そのような人生を、そのような人生の歩みを与えられている幸いを主に感謝したいと思うのであります。お祈りを捧げいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、私たちには迷いがあり、恐れがあり、不安があります。あなたが共にいてくださらないと思う時があります。しかしご復活の主が私たちを尋ね求めてくださり、ありのままの私たちと向き合っていてくださることを心から感謝いたします。この恵みの事実の中に立ち続け、私たち楽語教会の群れをあなたが示す向こう岸へと向かわせてください。そして私たち一人一人が共に手を携えて、イエス様が与えてくださる信仰の喜びに生きることができますように、この一週間の歩みをお導きください。この祈りを主の御名によってお捧げいたします。アーメン。
ご起立いただきまして、賛美歌の296番を歌います。 座りください。感謝と献身の印として献金をいたします。祈ります。天の内なる神様、私たちの日々の思い煩いを断ち切ってくださり、この聖日も私たち一人一人の名前を呼び、この御堂に集めてくださいましたことを感謝いたします。ただいまは久保田牧師の口を通して神の福音を聞くことができました。私たちはともすればあなたを見失ってしまいます。信仰の弱いものであります。しかしあなたは立ち上がってくださいました。あなたとの間を引き離そうする悪霊をも追い出してくださいました。これからもあなたと一緒の船にとどまらせてください。私たち伝道月間の歩みを進めています。主の真実を知らされた私たち、主を明かしする思いを一層強くしてください。そして月末に予定されております伝道講演会担当してくださる久保田先生の準備の上に、また賛美音楽礼拝の準備の聖歌隊の上に、あなたの祝福とお支えがありますように。我々の胸の中、また世界中で苦しみ不安を覚えておられる方々の上に、主の温かい慰めがありますように。一言の祈り、献金にあたり主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
10月の誕生会をいたします。この月に誕生日を迎えられる方々、洗礼を授けられた記念の日を迎えられる方々、信仰を告白した記念の日を迎えられる方々を覚えて、御言葉を拝読し祈りを捧げます。その方たちの名前は別紙に記されている通りです。継承は略させていただきます。10月に誕生日を迎えられる方々のお名前をお読みします。6日森里道子、15日内藤幸子、20日永見拓磨、22日正木栄子、25日西村晴美、27日横井恵子、 30日、白石和子。引き続き洗礼を授けられた記念の日、信仰を告白された記念の日をお迎えになる方々のお名前をお読みいたします。2日、長谷川真知子、林貴則。4日、井上かなと。19日、加藤直美。以上です。この方たちを覚えて祈りを捧げます。はじめに聖書をお読みいたします。エフェソの信徒への手紙1章11節。キリストにあって私たちは御心のままにすべてのことをなさる方のご計画に従って前もって定められ選び出されました。祈りを捧げいたしましょう。父なる神様、爽やかな秋の実りの季節を迎えました。この季節、地上での命を授けられた方々のお名前、洗礼を授けられ、また信仰を告白して新しい命に生きる人生の記念の日を迎えた方々のお名前を御前で読み上げました。あなたはこれらの方々に地上での命と天にある永遠の命を与えてくださいました。あなたが愛し、その皆を御心に留めておられるこれらの方々を共に覚え、あなたの祝福を祈り求める幸いを心から感謝いたします。生まれる前からあなたはお一人お一人を御手のうちにあって育み、今日に至るまで御言葉と御霊とをもって豊かに養ってきてくださいました。これまでの人生の歩みのうちにあなたの愛と導きとが豊かにあったことを感謝しつつ、今より後も御手のうちにあって変わることのないあなたの慈しみをもって新しい一年の歩みを守り導いてください。御心がお一人お一人の上に豊かに成就しますように。疲れたとき、苦しみの中にあるときは、主なるあなたのもとへと帰り、あなたへの全く信頼を告白して、再び歩み出すことができますように、10月の誕生会を迎えられた方々の歩みを豊かに祝福してください。この願い祈り、私たちの主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。
報告いたします。司法をご覧ください。本日の集会、青年会の5分間集会が礼拝直後にもたれます。聖歌隊練習が聖歌隊席で行われます。今週の集会、15日水曜日の定例の聖書研究祈祷会、久保田先生による聖書研究は使徒言行録の4回目、使徒言行録2章14節から24節です。朝10時半より、また夕は7時半より祈祷会が待たれます。本日、森下牧師は日本キリスト教団足山手教会にて説教のご奉仕に与えられております。足山手教会の上に主の祝福がありますようにと祈ります。10月より伝道月間の日を過ごしております。各地の伝道の思いが厚くされますようにと祈ります。26日は賛美音楽礼拝、昼からは久保田先生による講演会が持たれます。また11月9日には助け合いバザーが予定されております。ページをめぐっていただきまして、左側はバザーに関する案内とお願いです。各自お読みください。右側、本日は新学校日、伝道献身者奨励日です。収蔵箱に献金袋を配布いたしましたので、ご協力をお願いいたします。また牧師を目指す献身者が与えられますようにとお祈りください。青年会こう村あなたの下半期号が発行されております。伝道のためにご利用くだされば幸いです。 それでは、ご起立いただきまして、正衛の541番を歌います。
願わくは主があなたを祝福しあなたを守られるように、願わくは主が御顔をもってあなたを照らしあなたを恵まれるように、願わくは主が御顔をあなたに向けあなたに平安を賜るように、願わくは主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方一同とともに今も後も豊かにあるように。アーメン。ご着席ください。今日初めて来られた方をご紹介いたします。西山由里さん、どうぞお立ちください。ようこそおいでくださいました。報告お願いいたします。
はい、青年会です。バザーで喫茶やるときのケーキの検品の締め切りを一旦今日までって言ってたんですけれども、1週間延ばしてみようと思います。なんで、ケーキ作ってみたいっていう、まあ、創作意欲が収まりきらない方はぜひ名前書いていただけたらと思います。礼拝じゃあ2階の入り口のところに貼ってあるんで、ぜひよろしくお願いします。以上です。
はい、伝道委員会からです。10月の26日に秋の講演会が開催されます。先々週からご案内の通り、本日10月12日と来週の10月19日に近隣へのチラシ配布を行います。この伝道月間の各行事に先立って一言お祈りをさせていただきます。ご在天の父なる神様、皆を賛美いたします。10月の伝道月間の準備が進められています。様々な奉仕をしてくださっている方々の働きを強めてください。また賛美音楽礼拝と秋の講演会に一人でも多くの方が招かれ、共に主の御言葉を聞き、主の御言葉を賛美することができますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。以上です。
他に報告等ありませんでしょうか。それではこれをもって終了といたします。